い、こんにちは。佐大臣光永です。週の半ば、いかがお過ごしでしょうか。台風が猛威を振るっていて心配ですね。早く通り過ぎてもらいたいものですが、こういう時期ではありますが、私は現在、祇園祭り前の京都に滞在中です。バスに乗るとですね、たくさんの京都の地名が耳に飛び込んできて、耳が幸せです。アクセントが今まで思っていたのと違うなというところがいくつもありました。中でも堀川のアクセントが自分が今まで思っていた堀川ではなくて堀川と発音してますね。これ衝撃でした。次は堀川お池バスのアナウンスを聞いていて、あ、そうか、堀にアクセントがあるのかと思ったら、次にバスの運転手さんが次は堀川お池と言って、あ、どっちが正しいんだと混乱してしまいました。本日は京都御所のすぐ東にある廬山寺を訪ねます。紫式部の邸宅跡と伝えられる寺で、毎年節分に行われる鬼崩落で有名です。そしてこの時期、6月から9月にかけて庭に桔梗が咲いていて見事です。巡り合いて西やそれとも若沼に、雲隠れ西夜和の月かな、有馬山稲の笹原風吹けば、いでそよ人を忘れやはする。境内には紫式部とその娘片彦の百人一首の歌碑が立っています。いいですね、歌碑はいいですね。旅先で歌碑があると、これだけで気分が高まり、風景にドラマが添えられます。旅のワクワク感が増します。まずは紫式部の歌から。巡り合いて西やそれとも若沼に、雲隠れ西夜和の月かな、巡り合いて西やそれとも若沼に、でたまに顔を合わせて会ったと思う、そのあったと思うことをも認識されない、そういう瞬く間に、雲隠れにし夜和の月かな、雲に隠れてしまう夜和の月、そんな風にあなたはたまにあったというのにすぐに姿を隠してしまうのねと。久しぶりに幼なじみが紫式部を訪ねてきてくれたんです。まあどうしたの、随分顔見せなかったじゃないの。それがね、旦那がうるさくって、久しぶりの女同士のおしゃべりが大いに盛り上がります。あ、もっともっと夜を徹して語り合いたいわ。ワクワクする紫式部、しかし友人はやおら立ち上がり、じゃあ私はそろそろおいとまするわね。え、あなた今来たばっかりじゃないのよ、もっとゆっくりしていきなさいよ。ごめんなさいね、そうも言っていられないの、旦那がうるさいから。まあそうなの、じゃあ仕方はないわね。帰っていく友人を見送る紫式部。もうちょっとしつこく引き止める方が良かったかしら。でもそんなこと言ったらうざい女と思われるかもしれないし。そこで紫式部が読んだのがこの歌です。巡り合いて、西やそれとも若沼に、雲隠れにし夜和の月かな。紫式部の内気で可愛い感じがよく出ていると思います。可愛いというと、これは廬山寺ではないんですけれども、大津の石山寺にある紫式部の像がめちゃくちゃ可愛いです。数ある紫式部像の中でも最高の出来だと思います。そして背後からひょっこりと、この紫式部像の後ろからひょっこりと顔を出している少女が娘の片彦です。ついで第二の三巫女と藤原の片彦の歌。有馬山稲の笹原風吹けば、いでそよ人を忘れやはする。有馬山から稲の笹原に風が吹き渡ると、笹の葉はそよそよとそよぎます。さあ、まさにそれですよ。そんな風にいつもあなたのことを心にかけている私です。どうして忘れることなどありましょう。有馬山、 稲の笹原風吹けば、いでそよ人を忘れやはする。この歌は固い子のもとに、以前は通っていてなかなか通わなくなった男は、逆にあなたの心変わりが心配です、なんて文を送ってきました。まあ失礼しちゃうわ、心変わりしたのはあなたの方でしょう。私はこんなにあなたに一途なのよ、ずっと忘れずに思っておりますわ、という歌です。有馬山は摂津の国有馬郡の山、有馬温泉の近くですね。そして稲というのは有馬山の東南を流れる稲川周辺の地名で、笹原がここにはあったということです。有馬山と稲でセットで読まれることが多いです。有馬山の稲の笹原にそよそよと風が吹いているわけです。有馬山稲の笹原風吹けば、いでそよ人を忘れやはする。このいでそよがポイントです。いでそよのいではさあというくらいの掛け声で、そよはそうですよという肯定的な意味と、そよそよと風が吹いている、その擬音が掛け言葉になっています。いでそよ人を忘れやはする。さあ、まさにそれですよ。あなたのことを忘れることがありましょうか。忘れません。ちゃんとあなたのことを意識していますよ、という歌です。有馬山稲の笹原風吹けば、いでそよ人を忘れやはする。説明すると、技巧が勝っていてうるさい感じもしますけども、声に出して読むと、稲の笹原とかいでそよといった言葉の運びが気持ちよくてリズムのある歌です。作者第二の三味は藤原の信孝と紫式部との間に生まれた娘です。本名は片子、片子、剣士などいろいろな読み方があります。太宰の第二高階の成明と結婚し、御一条天皇の乳母となり、三味の位を賜りました。このため、夫の官位名と合わせて第二の三味と呼ばれます。ここ、魯山寺がある地に、紫式部の曽祖父、藤原の兼助が邸宅を築きました。兼助が築いた邸宅は、鴨川の西の堤防に接しているために、堤邸と呼ばれ、兼助は堤中納言と呼ばれていました。ちなみに、有名な古典に堤中納言物語というものがありますが、この堤中納言物語とは何の関係もありません。その後、兼助の息子の為頼、その弟、為時へと、堤邸は伝えられました。そして為時の娘、紫式部が、曽祖父兼助以来のこの邸宅で、堤邸で生涯の大半を過ごし、夫信孝との結婚生活を営み、一人娘片井子を育て、源氏物語を執筆したと伝えられます。曽祖父以来の文学的素養の上に立っているわけですね。さて、中庭に向かいます。中庭は源氏の庭と称されています。紫式部にちなんでです。白砂の上にところどころ島のように苔が覆い、今の季節6月から9月にかけては桔梗が静かに花開いています。庭の中央には紫式部邸宅跡と掘られた石碑が立っています。縁側に腰掛けて足をブラブラさせてですね、桔梗をのんびりと眺める。ああ、ここで少女時代の紫式部がお父さんの藤原のため時から漢文の講義なんか受けていたかもしれないな、などと妄想しつつですね、しかしこのたくさんの観光客が縁側に腰掛けて庭のところで足ブラブラさせている姿は、どうもちょっと離れから見ると一種奇妙というか、釣り堀で釣りしてるようにも見えてですね、どうですか、釣れますか。いや、釣れますかって釣り堀ですからな、釣れますかって問題じゃありませんね、なんていうやりとりが聞こえてきそうで、ちょっと間抜けな感じもするんですけれども、あの石庭で有名な佐賀の龍安寺、 の龍安寺もね、あの石庭のところ、縁側で足ブラブラさせて、釣り堀状態ですけれども。龍安寺ほどは、この廬山寺は人は多くないですから、少ない人数の中で、まあ、比較的、のんびりできる、いい雰囲気だなと思います。廬山寺は、正式には、廬山天台高寺と言い、天台系円城宗の大本山です。洛陽33条観音霊場の第33番の札所に数えられます。天台系円城宗というのは、天台宗を母体としながらも独自の発展を遂げた別の宗教だということです。平安時代初期の天行年間、第18代延暦寺天台座主良源によって、京都の北、船岡山に築かれた与願金剛院がその前身です。寛元3年、1245年、法然の弟子である重心坊覚祐という僧が、出雲に廬山寺という寺を築きました。そして南北朝時代、これら二つの寺、与願金剛院と廬山寺は、明道正言上人という方に滑られていましたけれども、この明道正言上人が二つの寺、与願金剛院と廬山寺を統合し、その名も廬山天台高寺としました。室町時代には応仁の乱で兵化を受け、元亀3年、1571年には織田信長の比叡山焼き討ちにより難を受け、天正元年、1573年、豊臣秀吉の都市計画によって現在の位置、京都御所の東側に移されました。その後、相次ぐ火災により道宇が焼失したため、降格天皇が仙洞御所の一部を移築され、現在に至ります。また廬山寺は毎年2月3日の節分に行われる追儺式鬼炮烙、通称鬼踊りが有名です。松明と宝剣を持った赤鬼、大斧を持った青鬼、大槌を持った黒鬼が暴れ狂うのを、ごまの手法と邪気払いの宝灸によって、弓です。この弓によって退散させるという筋です。村上天皇の御代、東山開祖、元山大師良源が、宮中で300日間の護摩経を行っていました。むんむんむんむんむんむんむん、ひたすらに護摩を焚き、経を唱える、元山大師良源。
そこまでだ！
今や朝廷は我らのもの。
正義は滅びた！
何やつ？
我は貪欲！
我は真偽！
我は愚痴！
すなわち、人間の三つの悪欲を表す赤鬼、青鬼、黒鬼の姿でした。真意とは怒りや恨みのことです。
悪しき者どもめ、お前たちの隙にはさせぬ。ぬんぬんぬんぬんぬんぬんぬんで、
キュ
苦闘の末、元山大師良源は三匹の鬼をゴマの手法によって退散させました。この故事にちなみ、毎年節分の日には人間も害する三つの毒である赤鬼、青鬼、黒鬼を追い払う行事が行われます。この廬山寺の鬼炮烙の着ぐるみはですね、かなりでっぷりしていて太いです。いくら冬のこととはいえ、中に入っている人は暑そうで、私は脱水症状にならないかなとちょっと心配なんですが、鬼炮烙、節分の季節に京都を訪れた際には、廬山寺を訪ねて行かれるのもいいと思います。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。 この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。